九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は沖縄美ら海水族館名誉館長、内田仙蔵。ジンベエザメや南洋マンタが悠々と泳ぐ世界最大級の大水槽、黒潮の海を有する水族館の名誉館長。その施設のみならず、数々の世界一、世界初の技術でも人々を魅了。沖縄美ら海水族館を入場者数日本一の水族館に育てた内田さんのその作品、水族館に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
アートその作品。
先ほど黒潮の海を見せていただいて、本当に素晴らしい迫力ですね。大きさってどれぐらいあるんですか？
あれはね、長さが35メーター、幅が27メーター、深さが10メーター、水の量が7500トンということですね。
それはもう水族館の水槽としては相当大きい
ですか？まあ、日本では一番大きいで、これはやっぱりね、旧水族館っていうのは開博覧会の時にできたもんで、28年経って老朽化してるんで建て替えようっていうことがありましてね、オーストラリア、ニュージーランドの水族館をね、見学しようということで視察団みたいなのがありまして、で団長に泉信也さんっていう、開博覧会の時にね、水族館の総合プロデューサーをやった方が行ったんですよ。でオーストラリアのホテルで団長がね、内田さん、この新しい水族館をどんなのをやりたいんだって言ったから、いやそれはね、1万トンぐらいのプールを作って、でそこにジンベエマンタをね飼うというのが私の夢なんですねって言ったら、じゃあまあそれが実現すれば、このオーストラリアのホテルでの話が実現したなってことになるねなんて言ってたんです。
そこで初めて公言されたわけですか？
ですけど、その時にもちろん1万トンができればよかったんですけど、やっぱり予算のこともありますからね、7500トンになっちゃったと、なっちゃったって言っても、まあ日本では一番でかいやつを作っていただいた。でその予算をつけていただくためにはということで、ジンベエザメ、マンタの世界でやってない繁殖もね目指すと。もうジンベエ、マンタはすでに飼うだけは飼ってましたからね、それはできるんですけども、やはり繁殖というものを水族館としては一番重要な問題ですから、それを狙うんだということでスタートしたわけです。それがこと始めなんですね。
こと始めですね。これだけの大きさが必要となっても、本当に実際水槽を作るっていうのは大変ですよね。
まあアクリルガラスの7500トンの水量に耐えるようなものがなきゃならない。ちょうど前具合に日本ではニップラというアクリルガラスのメーカーが世界一のメーカーでしてね、世界のシェアは 70% を占めるぐらい立派なアクリルガラスができるところなんでね、まあ我々の飼育技術のソフトと相まっていい水槽ができたってことですね。
ソフトとハードが合致して、
そういうことですね。
タラさん、はい、黒潮の海を前にしてどうでした？
もうね、本当にすごい迫力です。目の前に本当に海が出現したっていう感じなので、自分自身が海底を散歩しているようなね、そんな感じもね受けました。今思い出してもうっとりします。
うわ、そんな大水槽が、その人気の沖縄美ら海水族館の出発点っていうのは、確か1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会、でその時に日本政府が出展した海洋生物園っていうものでしたよね。
そうなんです、でその時は水槽1100トンだったんですが、2002年に沖縄美ら海水族館という名前でリニューアルすることが決まった時に、今の7500トンに大グレードアップしたそうです。
幅が35メートルでしたっけ、
35メートル、そして奥行きが27メートル。でこの大きさっていうのは、ジンベエザメが繁殖する大きさがだいたい8メートルから9メートルぐらいというふうに考えられていて、それぐらいの大きさに育っても大丈夫、ぐるっと旋回できるような大きさを考えて作ったそうです。
ということは深さは
10メートル。
そうなんです。 でこの黒潮の海の大きな見どころの一つとしてジンベエザメが餌を食べる姿っていうのがあるんですね、はい、でその餌を食べる姿をより迫力を持って見せるためにその10メートルっていう深さが必要だったそうです。今あの黒潮の海でジンベエザメがオキアミを食べるという絵付けのシーンを見せていただいたんですが、
ジンベエザメって垂直になって食べるんですね、はい、あれが自然なんですか？そうです
ね、これ楽ですからね、ジンベエにとってね。
楽なんですか？
ブンブン泳ぐよりは餌を食うためのエネルギー少なくて済むわけですよ。
省エネなんですね、その縦になるっていうのは。
そうです、省エネですよ、おっしゃる通り。
姿だけじゃなくてそういう生態も含めてね、見られるっていうのはやっぱ魅力です ね。 そうですね。
だからほら普通の酒は三角形をしてるし、頭の先があれはまあ四角ででかい口を開けてたくさんの海水と一緒に細かい餌をガバってたくさん入れられるようにああいう格好になっちゃってるわけですね。
可愛 い、ちょっと四角の形でやっぱり、
ね、なんかねサメにしちゃ変な格好してるわけですよ。
いや可愛 いです、ぬいぐるみにぴったり、
はい、だからそういう水と一緒に飲み込んで海水は外へ出して、そういうのはろ過食っていうのをろ過して食べるから、海のでかい動物は全部ろ過食なんですよ。大体ヒゲクジラっていうのを海水と一緒に口の中に入れたやつを海水は外へ出して餌だけ食べる。だからそれを見せればいいなと思って最初にお客さんが来てこれをやった時にうわーって言ってくれたんでね、
その垂直になってるの
をこれは締めたと、やったぞと思ったのはお客さんの歓声ですよね。
ジンベエザメ立って食べるのか、タラさんなんか行儀悪くないですか？
行儀とかそういうことじゃなくてあの垂直っていうのは本当に理にかなった省エネになってるそうですよ。
僕はこう横になって食べる方が省エネだけどな。
タラさんそうやってこう自然の環境に近い姿で育てられてる沖縄美ら海水族館のジンベエザメの大きさは今どれくらいなんですか？
今ね8メートル70センチまで育ってるそうです。これは水族館動物園で見られる動物の中で世界一の大きさだそうですよ。
お話伺ってると水族館っていうのはなんかいろんな可能性がまだありそうですね。
そうですね、あの例えば野生動物を飼育してそれをお客様に見せるっていう意味では動物園も水族館も同じ仕事なんですよね。だけど飼育している動物の種類というところを言うとね、動物園は陸上動物ですから、陸上動物っていうのは昔からもう人間が接点があって動物で一番でかい、どうだってもう家畜化されているぐらいでちょっとしたところ行けばみんな見れるわけですよ、うん、ところが海の動物で一番でかいやつっていうのはシロナガスクジラが25、6メーターから30メーターもなる、それからマッコウクジラも17、18メーターになる。でいずれにしてもゾウとかキリンとかが見れるに比べて水族館ではシロナガスクジラとかマッコウクジラ見るわけにいかないですよね。
見たことないです ね。
だからそういう意味では飼育してない未飼育のものっていうのが海にはまだごちゃごちゃたくさんいるわけですよ。でそれを飼うっていうのが面白い話で、今のところはその水族館として咲いてあるものが我々のジンベエザメですよね。
一番大きいのは
8メーター70っていうのは今動物園水族館で飼育してる動物の中で最大の個体ですよ。
田原さん、いつかその25メートルものシロナガスクジラが水族館で見られる日が来るんでしょうね。
楽しみです ね。であのジンベエザメの、ね、繁殖もすごく目指してられるので、うん、そのいいニュースが聞けたらいいなって思います、うん、で私あの前沖縄の海でシュノーケリングした時に、ね、はい、こんな短歌を読んだんです。シュノーケリングした日は思う、人間は地球の上半分の生き物っていうで、ね、だからまさに美ら海水族館に行くとその地球の下半分がもうたっぷり見られて、人間のなんかこうちっぽけさみたいなのもすごく感じるし、地球の中にはまだまだわからない下半分があるぞっていうことをね改めて感じさせられる水族館でした。
大きなものを見ると人はなんで感動するんでしょう。
それはよく分かんないですね。分かんないけども、やっぱり自分たちが見たことのない動物を見てみたいっていう欲望は当然あるんじゃないですかね。特に子どもたちにはね、大人が見るよりもね、はるかにでけえなって感じはするんですよね。私もね、ガキの頃ね、親父に連れられて近くのね、牧場に牛を見に行ったことがあるんですよね。ホルスタインですからそんなに大きくはないんだけどね、今のイメージは象ぐらいの大きさにね、でけえなと思った記憶は今でもありますよ。だからそういう単純にでかいの見てすげえなと思う気持ちは当然ありますから、人間の性質としてね、
もう理屈抜きに、
はい。